でもこうドラマが半年間あってから結構時間経ってから映画だったじゃないですか。なんか監督的にはこうどういう感じだったんですか、初め。
初め、嬉しかったです。単純に嬉しかったんですけど、単純に嬉しかったんですけど、その反面、もちろん脚本作りから始めてるんですけど、うーわ、これできるのかなっていう、物理的にね、そう、コロナ禍っていう
そう
の
で
も
す
ね、
ね、確かに。
あったし、いろんな仕掛け、ちょっと飛び道具的な、ちょっとスケールの大きい、ね、仕掛けが結構あったので、しかも真冬だし、寒いし、その物理的なハードルは、うわ、これは乗り越えられるのだろうかという不安はありました。ただ、皆さんにあえてもう一回、その穴場を取れるのは単純に嬉しかっ
嬉しいですよ
た。
ね。私も初め聞いた時は、その内容もまだ聞かされてない時は映画だけやりますだったので、じゃあ私もそんな出ないのかなみたいな。
ああ、もうね、だっ
そう、
て、
捕まっちゃってるの
捕まっちゃってる
で
もん
って思ってたんですけど、やっぱこういうことをやります、パラレルですって聞いてめっちゃ面白そうって、その大変さもよく知らずに、とりあえず「めっちゃ面白そうそれ」って思って。
でも、あれじゃないですか、そのドラマ版の時と違って、黒幕っていうのはみんな知ってるの
そう
で、
なんですよね。
その辺は、いや、僕もね、遠慮、ちょっとずつっていうのはあるんですけれど、あまり遠慮なく黒島さんの怪しさは出していけるなっていう、ちょっと、面白さと、ある意味気楽さと。
絶対マークする存在ですもんね、お客さん、見る
見てる
方
人
は。
がね。
いや、なんかやっぱ黒島の話す言葉とかってなんか不思議ですよね、会話の言葉選び、なんて言うんだろう、やっぱり感情が読み切れないかもって思いました、改めて。
結構割り切って。多分その二重人格の人って本当にそのね表と裏でこう切り替わったら、その表の時は裏を覚えてないとか、裏の時は表を覚えてないとかじゃなくて、黒島さんってずっと両方をこう抱えながら生きてる感じですもんね。だから、その人を殺してしまいたいという衝動と、なんか悪いことをした時にちょっとかなりこう、露悪的な表現だったり、顔だったり、にやりとかね、する反面、実はすごく人のことに気を使って、どうやのことをちゃんと愛していて、で、どうやには本当の自分をこう知ってほしいみたいな、すごく純粋な面があって、難しいだろうなと思いながら、
難しかったです。もう確認しまくってましたもんね、多分監督とプロデューサーさんに
いっぱい
も。
話しました
も
ね、映画の
う
時は
分かんな
ね。
くなってきちゃうことが何度かありました。
でも、だからその割り切りが重要かなと思ってて、どうやんとお話ししてる時は、すごくピュアな女性でいいなと。自分のね、闇を抱えながらも、それをちょっと罪悪感を持ちながら、ピュアな女性でいいかなと思いながら撮影しました。 一回なんかどこだっけな、西野さん、豪華客船の吹き抜けのこうロビーかなんかやっ
ロ
た、
ビー、階段が
そうそう
こう
そう
ブ
そう、
ワー
ロケーションの
って、
時に、でどうやんと二人で歩く、袴田さんがこう見つけて歩くシーン、ただ歩いてるだけ
た
なん
だ
だ
歩
け
いて
ど、
る、ありました。
その時に結構初めてどうしたらいいんですかねって このシーンがよくわからないって
で
おっ
も、
しゃったのを覚えてた。覚えてるんですけ
覚えてます、覚えてます。
ど。
どういう気分で今黒島歩いてるんだろうみたいな、普通のシーンなんですけど、普通のシーンだからこそセリフもないから、多分迷宮入っちゃって自分の中
免許
で
入っちゃう。最初やった時にちょっと嬉しそう、穏やかにニコニコは歩いてて、「いや僕違いますよ」って言って
そうなんです。
そう、僕の説明が足りなかったんですけど、多分どうやんは勝手に来ちゃったんですよね。
だからその後の怒ってないですようにつ
そ
ながるんです
う、
もんね。
だからちょっとイライラして歩いてくだ
そ
さ
うい
っ
で
て
す
言ったの
ね。
そう、
覚えてま
怒ってないですよって言いながらちょっとイラッとしてたみたいな
そうでした。
そうそうそ
ただ歩くっていう
うそう。難しい
シーン
ね。
が、難しかった覚えはあります。
そう、そこが実は黒島の初登場なので、映画
そうで
の。
すよね、映画の中で。
懐かしい。そうか、やりやすかったわけじゃないんだ、もう黒幕って割り切ってやるっていうのは。また。
でも知っておいてよかったとは思うんですけど、いざそうですよって言われると、別になすすべないけど、何かな、なんだろうみたいな、どう構えちゃうっていうか、どう進めていけばいいのか、ちょっと自分一人ではわからないって感じでしたね。だからもう皆さんに本当頼って頼って。
そうだ、あと感情的になるシーンが結構多かったですね。その怒るところ、怒るところというか、ショーターに詰められてちょっと切れるところとか。
そうですね。
ね
痛かった。力強いんですよね。
本気でやって
い
く
や、
るんで
今だから言える、現場では一言も言ってないんですが、結構赤く手首にギュッてなってて。
そうそう、僕が余計なこと言っちゃったかもしれない、あそこちょっと音を入れたいんだっていう、バサッとっていう
そうなんですね。でも思いっきり確かに振りほどいて、
で、
一回カーディガンが落ちて、それ生かしたんでしたっけ？
もう忘れちゃいまし
忘
た、
れち
どっ
ゃい
ち
ま
を
した。
生かしたのか。
私も忘れちゃった。
とりあえず西野さんの髪の毛がぐっちゃぐちゃになってたのは覚えてる。
いや、ほんと、すっごい力で。私、仕掛け好きでしたね。台本で読んでると分かんなかったんですけど。でも、言っていいのかな？これどうなんだろう。ドーヤンと黒島が話してると思いきや、実はそうじゃなくてっていう、一見わからないのが、もう台本で読んだ時にすっごいワクワクしました。
ワクワクしました。
ああいう仕掛け大好きなんで、どういうふうに撮るんだろうみ
台本がある程度こう初稿にこうってできてくるじゃないですか。
た
で、と
いな。
ころどころで秋元さんがこういう仕掛けがあった方がいいっていうたうちの一つ。
そうなんです。じゃあ初めは特に入っ
入っ
てて
なな かっ
かった。
た。で、
気になる。それも気になりますね。元の。
元はね、
そっか、べ、
そんなに全
別って
然。
ことですか。どうやん一人と。
そうそうそう。 そういうシーンがもうそもそもなかったような 気がして、
へ
で福原さんがうーんってなって
頭を
頑張りますって言って、で福原さんが帰ってきたし、
あ、いやあれ好きです。あのシーンの終わりで一応あれとはなるじゃないですか、その一連あった後の最後に、
うん、ああ最後でね、
うん、
実は
あれってどうやん、うん、一人練習だったってなるから、
うんうん、
そっからのその気になる、なんだろう、じゃあさっきのっていう、
うん、もう一回
ずっと残しとける感じ、そうそうそうそう、これの回収どこだみたいなのもいいんですよね。
だからぜひ2回見てもらった方が、
うん、
あの好きな人は結構楽しめるかもしれない
ですね。そうですね、見方全然1回目と2回目で変わりますね、
うん、
そこ
誰かが誰かにこう触れる触る塩梅とか、
うん
うん、
あー、あー、はいはいはいはい、
これは
ちょっとそこも結構、ね、そうですね、現場で
ちょっと
監督
押すだけがいいのかとかちょっと叩くのがいいのかとか
具合探ってましたね。
そう、どれぐらい絵に入ってればいいのかとか、
うんうんうん、
で2回目見たらああ分かるぐらいの、
うん
うん、そのさじ加減ってどれぐらいなんだろうなと思いながら、うん、なんか2回、うん、3回テイク重ねたような気もして、
うんうん、やってましたね。
そう、仕掛けが、うん、仕掛けがいっぱいです。
いっぱいですよね、うん、今回劇場版の主題歌ドラマ版と同じくエメさん、
そうなんです、
ね、
うん、でお願いし、そうそう、でお願いしてて、なんとなくその、曲調みたいなのとか、
うん、
テンポみたいなのはドラマと同じような感じがいいかなっていうお願いをしていて、
そうすごい似てる感じはするのに、うん、なんか全然違う良さがあって、
そう
すごいなって思いました。
そうなんです。そしたら実は姉妹曲にしてみましたっていうスタンドアローンと、
だってもうタイトルから私はゾッとしました。
本当に
もう誰が考えたんだと思って、
そうなんです、
最高ですね。私この今回の劇場版のワン・アンド・ラストのミュージックビデオに出させてもらって、
うんうん、
前回ドラマ版は奈緒ちゃんが出てて、
はいはい、
今回私出させてもらって、そのミュージックビデオの内容も結構前回のとリンクしてるんですよ、
はい、
それもちょっと
まだ僕拝見してないんですけど、
本当ですか。
でもちょっとだけね、あのベッドの上で
なん
か寝てるカットとか、あれあちょっと既視感があるなとか。
そうなんですよ、既視感たっぷりで、本当そういうの好きな方にはなんか刺さる感じの、ね、なってると思うの で、
そうなんです、ね、
ぜひ曲も楽しんでもらいたい。
姉妹曲、ある意味、
うん、
まあ翔太と奈々のことも、
うん、
こう歌詞の中に含まれてるのかなっていうのと、
あ
やっぱり黒島の、ね、
うん、
もし生まれ変わったらみたいな、い
や歌詞がいいんですよね、
うん、
ということでちょっと紹介させていただきます。あなたの番です。劇場版の主題歌エメさんでワン・アンド・ラスト。私エメさんでなんかちょっとこうバラード調なしっとりしたラブソングのイメージが強かったんですよ、
うん、
そのアナ版の主題歌をやっていただく前のイメージが、うん、だからこうドラマ版の時にあめっちゃかっこいい感じで、しかもこうなんだろう、頭にすごく残るメロディーとかフレーズとか、うん、でびっくりしたんですよね、なんか当時エメさんのイメージがまた変わって、
だから疾走感、疾走感っていうんだろう、うん、なんかせうんと切ないんだけどすごく疾走感があって、
いいです。なんか、ね、ドラマの撮影が終わった後に、
うん、
なおちゃんとみほちゃんと3人でエメさんのライブに行ったんですよ、
うん、
3人で見に行かせてもらって、
うん、
でそのスタンドアローンが結構前半に歌ってて、
うん、
すっごいなんか不思議な気持ちになりました、その時。なんかあと準備してなかったので、あんまりもうちょっとなんか後の方で聴けるかなとか思ってたら、
うん、
前半にバーって始まって、
うん、
なんかもうずっと鳥肌みたいな感じで、
うーん、
なんか やっぱ穴番のことがこうもうイコールみたいな感じで自分の中でなってるので、そのスタンドアローンイコール、うんうん、からブワーってドラマのことも思い出したし、なんかすごくあの反響が大きかったので、ドラマが、
うん、
だからなんかきっとそこの会場にいる誰かもなんか穴場のこと今思い出してる人いるかなとか、
あ、そうやるで
しょうね、考えながら、そう、うん、
不思議な気分だ
と聞いたなって今思い出しました、
うん、ね、本当にその話したいこと結構あるんですけどね。
聞きたいです。
うん、だからいや話したいことあるんですけど、
はい、
あまり話せない
という、
このジレンマが
ネタバレになってしまう。
そう。
確かに難しいですよね。どれぐらい話していいのか、私も番宣とかでこういろいろプロモーションやってると、
うん、
そのあ これは話していいんだっけとかがもう難しくて。
で、あの予告に出ている絵のことは話していいのかなとか。
あ、そうですね、多分いいと思います、予告は。
そう、黒島ちゃんがあの、
うん、
炎まみれの男なのか女なのか
に追いかけられてるやつ、
追いかけられてるシーンとね、あれ実際は本当にね、スタジオで火を焚けないし、船の中でも火焚けないから、
うん、
でも想像で、でも
そうですね、実際燃えてない人からこう逃げるっていう、
うん、
楽しかったです。でも逃げるの
楽しかった、
なんかそのギリギリの感じ話しすぎてもいけないし、あのでも、ね、捕まるといけないしっていうので、
そう、ね、
ギリの距離感で
楽しそうだった
かも、逃げるのがちょっと楽しかった。
結構やっぱり動く、あのかなの活発にこう動く、うん、まあ、アクションまでいかないですけど、そういうのって結構好きですか、う
ん、好きですね、
実は、
うん、楽しい。
そういう役があまり回ってこないのかもしれないですけど、
あんまりないですね、確かに、うん、ないから楽しかったのかも。しかもあのスローで撮ってたところもあったじゃないですか、
うん、
そういうのとか、それのあれリプレイなんて言うんでしたっけ、うんを見るのが好きでした、
はい、
なんか ゆっくり服とか髪とか揺れてるのを見るの楽しかったなとか。
そうなんですよね、あの HS、うん、ハイスピードカメラで撮るとちょっとこういい味が出てくるんですよね、うん、何でもね、
光の感じとかもこう、
うん、
揺れがめっちゃいい感じになりますよね、
うん、そうなんですよ、うん、そうだからドラマ版の最後の方のこうネタバラシの回想シーンみたいな
機敏に動くシリーズ、
機敏に動くシリーズもすごく楽しそうだったし
楽しかったですね。あんまりああいうないですしね、
ない、
そのね、人をちょっとね、殺めるみたいな
ね、アクションシーンで、
うん、
うん、実はワンカットだけ NG カットを使ってて、
あの、
浮田さんを、
あ、笑っちゃったやつですか？
そうそうそう。本当に楽しそうだから使っちゃった。そうですよ
ね。私、そう、本番前ぐらいからちょっとじわじわ笑っちゃってて、浮田さんのお顔に、
うん。
本番でも耐えきれなくて。
あの、針金を待
つ。そうです。笑っちゃったけど、それが使われてて、
うん、
まあ、いい感じに作用してたみたいな、ちょっとサイコパス味が
サイコパス味が出てたっていう、
ね、やっぱりそうですよね、あれ笑っちゃってたんですよね、
アクションね、まあ、あの これ映画のネタバレで言えないですけど、そういうね、なんかちょっとグリーンバックでいろんなところに連れてかれたり、
そうですね。
はい。
あれすごかったですね。でも試写で見て、もうどれがグリーンバックで撮ったやつで、どれが本当にロケしたのかが分かんなかったです、私。
よかった。もう VFX チームの力です。
うん。うん